はい、じゃあ続きの音声いきましょう。ひろしさんのブログメルマガを読ませていただいています。大学1年生の〇〇と申しますと、第4回目で初めてメールの返信をさせていただきました。僕もひろしさんと同じような出会い失恋を経験しました。大学に入ってすぐに彼女の方から話しかけられ、1ヶ月ほどでできた彼女だったんですが、僕にとっては今までにないものを感じる女性でした。ほう。彼女は当時大学に入ったばかりで、何もない僕の毎日を楽しくしてくれて、僕のことを深く理解してくれました。僕は大学でバリバリの体育会系の部活に入ったのですが、その辛さも受け止めてくれました。友好関係が広い人で、そこも僕は密かに尊敬していたところでした、ということですね。はい。で、しかし半年前、夏休みの間予定が合わず久しぶりに会ったら、よく考えたんだけど彼氏として付き合う気にならなくなった。周りの人にももっと気配りができる人がいいと言われ振られてしまいました。振られた当初はなんで振られるんだと、あんなにお互いうまくやってたじゃないかと混乱してグダグダ話し合い、なんで嫌いになったのか なんて電話なんかもしてみたりと、未練たらたらでしたと。2ヶ月は大学と部活に行くだけで、それ以外は廃人のような生活にしてました。それでやっと最近は冷静に慣れてきて、なぜ振られたかも分かるようになってきたところでした。そんな時にひろしさんのブログを見つけて共感しまくって驚きましたと。はい、ありがとうございます。僕の幼かったところはよく分かっているつもりです。当時の僕には彼女しかなかった。何でもかんでも彼女に合わせ、彼女の友達との交流も縛ってしまった、そんなくだらない男でしたと。そんな幼い男では終わりたくない、そう思います。当面の目標としてはとにかく部活を頑張り、最近同期の中でも上手くなってきて先輩にも認められ始めてるんですよ。勉強もしっかりとこなし、私生活もちゃんとできるようにして、小さなことですが部屋の整理整頓とか自炊とか、同級生とも積極的に遊んで楽しく過ごそうと思います。ひろしさんのブログで一番驚いたことがあります。それは元カノがまだ自分のことを好きだと期待するなです。こう思ってるから辛かったのですねと。もう一回彼女を振り向かせるくらい魅力的になるために、しばらく彼女のことは心にしまっておいて男としての修行を始めようと思いますと。うんうんうん、いいですね。これからもいろんなことを教えてください。メルマガブログの更新待ってますと。 PS もしよかったらアドバイス励ましょう、説教何でもいいので返信待ってますということです。はい、なかなか、熱意のこもったメールをありがとうございます。すごくですね、状況が分かりやすい、メールをもらったこちらからするとすごく状況が分かりやすくて、あ、これがおそらく原因だったんだろうなとか、そういうのがですね分かりやすいわけですよね。なので、メールを送る際はこういうメールをですねしっかり送れたらいいんじゃないかなと僕は思います。はい。で、ひろしさんのブログで一番驚いたことがあります。それは元カノがまだ自分のことを好きだと期待するなです。こういう風にね感想を送ってくれるのもやっぱり嬉しいんですよね。純粋に嬉しい。だからこそこういうのやっぱ目指すべきですよね。はい。で、アドバイスをお願いしますって言うけど、何をアドバイスしたらいいのかを求められてないので、アドバイスはできないですね。こういうふうに、アドバイスが欲しいとか、質問が欲しいとかっていう場合は、どういった点で欲しいのか、そこを明確にすればいいんじゃないかなと思います。そういう点では、上の人ですね。上の3人目の人、冷却期間で連絡を取らなかったらと、冷却期間中にも連絡が来れば聞いてあげた方が得策なのかというふうに話してくれたような質問の仕方をしてくれると、アドバイスはしやすいかなと思います。まあ、正しいっていうならですね、結構リアルな話、すごくリアルな話をしますが、夏休みの間予定が合わず久しぶりに会ったら、ここがね肝じゃないかなと思いますね。よく考えたんだけど彼氏として付き合う気にならなくなった。周りの人にもっと気配りができる人がいいと。これね、現実を受け止められないかもしれないですけれども、女性っていうのは本当の理由喋りませんから、だいたいこういったパターンで、別れを切り出してくるのっていうのは、男性をですね傷つけないため、男性を傷つけないために優しい嘘をつく傾向があるんですね。だからね、この彼氏として付き合う気にならなくなったっていうのも、実は裏で好きな人ができたりとか、彼氏候補ができてしまったりっていうのが往々にしてあるんですよね。あるパターンなので、だからですね、そこはまあ負けたと考えたらいいと思います。他の男性に取られたんだということですよね。でもそれってすごく便利で、逆に自分が魅力的になれば取り返せると いう風な思考にできるわけで、しっかり頑張ってもらえたらいいかなと思います。そうだね、なんで嫌いになったのかなんて電話をしてみたり、これも良くないですね。グダグダ話し合いとかね。で、彼女の友達との交流を縛ってしまったとか、何でも彼女に合わせる。これってさ、本当に自分の価値を下げる行動なんですよね、男として。女性は価値のある、自分よりも価値のある男性が好きなんで、基本的にこういう何でもかんでも彼女に合わせたりとか、交友関係を縛るっていうのは、自信がない男性が取る行動、彼女の気を伺う男性が取る行動なので、それはすごくもったいないんですね。優しいいい人であって、遺伝子が欲しいとまで思われないわけです。結婚相手には選ばれないわけです。だからですね、そうですね、当面の目標で部活頑張ったらいいと思いますよ。本気で部活に取り組んだらいいと思います。本気で部活に取り組んで大学生活をもう楽しむと。で、部活を頑張るっていうのも、もう今まで以上にはるかに頑張ったらいいと思います。もう誰よりも頑張る、誰よりも早く練習に来て、誰よりも早く帰る、それぐらい頑張ってみたらいいと思います。とにかく目の前のことに一生懸命生きて、自分っていうのを確立する、確固たる自分っていうのを確立してください。確固たる自分っていうのを確立することができれば、間違いなく、ですね、合わせなくてもいい、自分に自信がつくんで、部活で本気で頑張って、本気でこなして、自信と余裕を身につけ、という風にやってもらえたらいいかなと思います。本気で頑張って結果を出して自信を身につけるということです。頑張ってみてください。はい、じゃあ次の相談いきましょう。別れて1ヶ月過ぎたものです。クラスで元カノが他の男子ととても仲良くしています。僕はその中途半端な状態のせいで物事に集中できない時があります。一度完璧に昔の思いを断ち切りたいので、その男子に付き合うことを勧めるのはおかしいでしょうかということですね。あ、その、要は男同士でいて、要はすごい仲いい、元カノと仲いい男がいて、その男に対して、おいつと仲いいじゃん、付き合っちゃえよみたいな感じで進めるのはどうっていうことですよね。さあどうでしょう、それはどう思いますかね。皆さんも考えてみてください、この質問。別にどっちでもいいと思いますけどね、そこは正直なところ。あんまり大事なのは、だって元カノと別の男性じゃなくて、元カノとあなた自身なので、元カノと自分自身の関係性っていうのが一番大事になるんですよね。それを突っぱねて、なんていうんですかね、元カノと他の男子に責任を押し付けてはいけないっていうのは言えますよね。あとですね、なんて言うんですかね、このクラスで元カノが他の男子ととても仲良くしています、僕はその中途半端な状態のせいで物事に集中できない時があります。これをさ、なんか元カノとですね、その他の男子がいるから僕は集中できないんだ物事に、みたいな言い方なんですよね。それって本当に情けなくないですか。もったいなくないですかねと思うんですよね。自分が物事に集中していないから集中できないんですよ。その自分、物事に対して本気で取り組んでないから集中できてないんです。元カノとクラスの男子がとても仲良くしているのを見てるから、確かにそうかもしれないんですけれども、でもそれは変えられないんですよね。変えられない事実だってね、あの男と絡むのやめろよっていうのもおかしいでしょ。もう付き合ってもないし、別に付き合っててそれを言うのもおかしいですし、論外ですけれども、そう、他の男子がとても仲良くしてる、これってこういう関係、人間だから当たり前だし自然なことなんですよね。むしろ仲良くしてるいいことじゃないかということなんですけれども、それをそのせいで集中できないんだっていうのはあまりにも自分勝手じゃないですかね。じゃなくて、自分がどうやったら集中できるのか、もっと本気で取り組んだらいいと思いますよ。 もっと本気で意識を変えて取り組んだら集中できますけどね。うん、だから他人のせいにしない、他人のせいにしてるつもりはないと思うんですよ。絶対他人のせいにしてるつもりはないと思うんですけれども、他人のせいにしてるような言動なんですよね。でやっぱり他人のせいにしちゃうと復縁はできないですよ。なんでかというと彼女のせいにしちゃうんで、結局最後に人間は自分が可愛いのでね、ということになってるわけです。ちょっと厳しいかもしれないですけれども、そういうことでやっていきましょう。頑張ってください。大丈夫、本気で取り組めば大丈夫なんで頑張ってください。どっちでもいいです。男子に付き合うことを勧めるのも勧めなくてもどうでもいいです。大事なのは自分の成長、自分が変わることが大事です。はい、次行きましょう。こんばんは。メールで言えない復縁を登録させて、いただいていた〇〇というものです。ブログでは言えない復縁ですね。はい、ブログを読んでいて復縁を頑張ってみようと思うことができました。そこで相談です。私は大学3年で現在就職活動です活動中です。を頑張ってください。また私の復縁したい相手も同じ大学同じサークルに、所属しており就職活動をしています。私は公務員で女性は民間です。彼女ですかね、彼女は民間です。その女性とは2年生の1月頃に別れて、2年生の1月頃、うん、10ヶ月ほど冷却期間を受けました。ほうほうほうほう。そしてまた連絡を取り合える仲になり、今年1月には初詣に一緒に出かけられるまでになりました。おお。それを受けて私はあと少しで復縁できると思い、次に一緒に遊んだ時に告白したところ、就職活動が始まるから彼氏は作りたくない、あなたのことは好きかわからないと言われましたと。また女性について知人に聞いたところ、初詣が終わってからの心境としては復縁する気があったようです。うん、しかしあちら側から告白したかったらしく、私に告白されたことで気持ちが分からなくなってしまったそうです。こういった場合は下手に連絡せずに就職活動がお互い終わってから行動するべきなのでしょうか。また相手からの連絡が来ない、そっけないとしても気にしないことが大事でしょうか。お忙しい中で恐縮ですが回答していただけるとありがたいです、ということですね。これは恋愛ですね。普通の恋愛思い出してもらえたらいいでしょう。なぜ、女性復縁する気があったのになぜ女性が引いてしまったのか。これなんですけれども、実はですね、恋愛でも復縁でも一緒なんですけれども、お互いの温度感、情熱で盛り上がって復縁できるんですよ。あ、いいなって思い始めて、相手もいいなって思い始めて、で、どんどんどんどんお互いが理解し合って好きってなってって復縁できるんですよね。うん。だから、ちょっと早かった。それを受けてあと少しで復縁できると思って告白しちゃったっていうのは早かった。要は、女性側、元カノ側が、あ、この人だったら復縁できるかも、この人ともう一回付き合いたいかもって思うようになれば、初めて復縁できるわけですよ。ちょっと早かったんですよね。男性主体では復縁は絶対できないってずっと言ってるんですけれども、やっぱり男の復縁は女性に追いかけさせるもんです。心の中でそんなこと絶対ないのに、元カノはあなたのことを嫌いなはずなのに、でも心の中では過去の元カノがいっぱい浮かんできて、いやそんなはずはない、元カノは俺のことが好きなはずだとか思っちゃうわけですよね。本当にバカなんです。はい、というぐらいなんですよね。だからちょっと早かったかなと思いますね。で、下手に連絡せず就職活動がお互い終わってから行動すべきでしょうかということですが、ぶっちゃけ現状が分かんないというところですよね。連絡が来てるのかなと、今どういう関係なのかっていうのが分かんないですよね。でもまあ就職活動が始まるから彼氏は作りたくないっていうのはですね、言い訳ですよ。就職活動があるから別れるっていう大好きなラブラブなカップルいないでしょ。要は好きだったら就職活動でも乗り切れるわけですよ。好きだったら彼氏作るわけですよ、就職活動中だとしても関係ないわけです。だから就職活動が関係ないぐらい好きにさせればいいんじゃないですか、彼女を。で、就職活動が終わってから行動するべきでしょうかということですが、どっちでもいいでしょう。正直なところここまで頑張ってるということなんで、ちょっとね、彼女から一旦離れましょう。 彼女から一旦離れて公務員試験に本気で取り組んでください。でもう圧倒的に余裕、公務員試験はもう余裕バッチリというレベルまで行けば、女性からしたらさ、あ、なんかすごい就職活動頑張ってると、しかもいいとこに行ったという感じになってきたら、やっぱり気になってしょうがないしね、押したわけなんで、告白するっていうことは押したわけなんで、あとはまあ引いてあげたらいいんじゃないでしょうか。ここで押しに押したりね、連絡が来たり、相手から連絡が来ないとか、そっけなかったとして気にして、未練たらたらな行動したら、ね、さっきも言いました通り、価値のない男だと見られてしまうので、価値のない男になったらもう終わりです。うん、終わりなんで、そこはやめましょう。とにかくね、一生懸命、ここまで頑張ったんで、またまた一生懸命、まだまだ復縁の道のりは長いと思いますが、まだまだ長いですよ、復縁の道のりは。ですが、しっかり毎日を本気で生きてみてください。そうしたら、変わるでしょう。うん。もう魅力的な男になっちゃってください。ということです。じゃあ、頑張っていきましょう。